ビートレンド IR セミナー。この番組は証券コード4020東証グロース市場上場、ビートレンドの IR 活動の一環としてお送りします。お話はビートレンド株式会社代表取締役社長井上秀明さんです。この番組は3月2日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
ビートレンドの社長の井上でございます。会社の概要ですが、2000年に設立しまして、実はもう23年になります。で、2020年に、3年前ですね、東証マザーズ、今のグロースに上場いたしました。事業内容としましてはですね、B2C 企業さん、よく店舗でですね、たくさんお客さん来られているような、スーパーマーケットさん、ドラッグストアさん、飲食業ですね、ラーメン屋さんから、チェーン店とか、いろんなそういったところの B2C 企業さんの顧客管理、これの、システムをですね、SaaS っていう年間契約でですね、月額いくらっていうお金で使えるというような、SaaS、ソフトウェアアズアサービスという形で、展開しております。で、今事業所はですね、東京、大阪、福岡と、それからベトナムの方でですね、海外のオフショア開発というところでですね、総勢今80名ちょっとで、やっております。最大の強みはですね、顧客情報管理をしてますので、非常に信頼性の高い、システムですね。後ほどご紹介いたしますが、23年間、情報漏洩事故、消失事故ゼロという実績で、セキュリティも強化してやっております。で、私たちの経営理念はですね、私たちは顧客価値を創造するプラットフォームを提供し続けることで社会に貢献しますと、結構概念的に書いてありますが、一つ一つ非常に意味があります。で、ここで説明すると時間がありませんので、一言で言いますとですね、ソフトウェアの力でお客様の売り上げを上げてですね、そして、日本経済に貢献するということでございます。23年の歴史ですが、ターニングポイントが今まで2つありまして、今3つ目をやろうとしているところですが、1つ目はですね、創業ビジネス、実は携帯電話に広告配信をするというですね、モバイル広告サービス、配信サービスというのを創業したんですけれども、創業してすぐにですね、ちょっとキャリアさんの施策の変更で、このビジネスできなくなってしまいまして、ネットを使って売り上げ上げるっていうビジネスをやりたかったもんですから、そこから顧客管理ですね、本格的な CRM を目指して、で、メール配信、携帯向けに大量メール配信ができる、1時間300万通とかですね、出せるようなシステムを開発しまして、で、7年間赤字でしたが、そこから黒字転換して、一時期は2000社ぐらいのですね、お客さんまで拡大して、これからってところで、これ2つ目のターニングポイントで、iPhone が登場してきまして、携帯電話の世界が、ちょっと崩壊してしまって、で、それから、SNS やですね、LINE さんとか、スマホのアプリ等が台頭してきまして、で、当社もですね、そこで、もっともっと本格的な、CRM 機能、顧客管理機能ですね、ポイントサービスやマイレージや、クーポンや電子スタンプみたいなところが、しっかり、できるようにしていきまして、で、プラスですね、スマホアプリで、そういった顧客管理が、お客様がですね、いわゆる、お店で会員登録すると、クーポンがもらえますよとか、そういうアプリが、会員証アプリありますけれども、ああいう形で、やり始めました。で、そこから、実績も積んできまして、2020年にですね、マザーズ上場をしたんですが、これからコロナ禍でして、なかなかリスクの高い大きな成長を目指した投資というところがちょっと控えてまして、3年間ですね、地道にシステム強化等をやってまいりました。これから3回目のですね、ターニングポイントというところで、中期経営計画も作ってですね、本来3年前にですね、上場してすぐに大きな成長をすべき投資を開始するっていうようなところだったと思うんですけど、遅まきながらですね、今年度から、大きな成長を目指してですね、やっていきますというお話を今日は、させていただきます。我々のこれまでの23年間っていうのは、そういう根を張ってですね、広く深くですね、やってきた時代だったかと思います。で、これから 大木にすべくですね、まあ我々のビジネスを大木にすべく、大きく展開していきますね。今日その話をさせていただきたいと、考えております。で、ここからですね、まあその中期経営計画の策定の主要メンバーでもあり、で、かつ、これから、事業を実際実行していくという立場のですね、まあ、企画営業を担当取締役の宮下の方から、この後ご説明をさせていただきます。
私、宮下の方からご説明させていただければと思います。まず、サービスの紹介からですけれども、弊社ですね、ビートレンド、社名と同じくビートレンドというサービスを、自社で開発及び販売をしております。特徴としては、行動履歴情報をワンストップで管理するというところがですね、まあ、一般的な顧客管理サービスと比べた時の特徴となっております。でこちらが対象業種というところで、外食チェーン、スーパーマーケット、ドラッグストアなどのですね、店舗販促を中心に行っておりまして、少しまあ珍しいところですと自治体さんの中でもお使いいただいているんですが、こういったところのモバイルマーケティングをサポートしている会社でございます。大手企業を中心に幅広い業種業態でお使いいただいております。我々がご、提供しているですね、管理画面を通じまして、プッシュ通知、メール配信、SMS などを通じて、お知らせであったり、クーポンを配信しております。こちらを受け取った消費者の皆さんが、アプリを持ってですね、来店いただくことで、どの方がいつどの店舗にご来店いただいたのか、あとはいくらぐらい使ったのかというような購買情報ですね、記録いたしまして、こちらを元にまた、再来店を促すマーケティングデータとして活用していくような、再来店を促す仕組み作りをサポートしている会社でございます。で、我々が、提供するプラットフォームを通じてスマートフォンアプリであったり、後ほどご紹介する LINE ミニアプリなどを作成いただいてですね、消費者の皆様に対して情報を配信していただきます。で、消費者の方々は、会員登録であったりとか届いたクーポンを使って、再来店いただくという流れの構造になっておりまして、我々はこのプラットフォームの料金を利用企業様から、頂戴するような、ビジネスモデルとなっております。で、我々のビジネスとしては、この、アプリを、より多くの企業様に入れていただくというところと、あとは場合によっては、いろんな業態を、展開されている企業様であれば、業態ごとに、アプリを作っていただくとか、そういった形で、ビジネスを拡大していくというところと、あとは、会員数の重量でも、料金をいただいておりますので、消費者の皆様がいっぱい会員登録をして、クーポンを使っていただくことで、ビジネスが、拡大していくというような構造になっております。で実際にこのスマートフォンアプリがですね、やはり、皆様の目に触れるところかと思いますので、いくつか事例の、画像を紹介しております。カレーの一番屋さんであったりとかですね、ドラッグストアのトモズ様であったりとか、サンマルクレストランであったり、エビスバー、いろんなところの飲食店、小売店でお使いいただいております。LINE ミニアプリという LINE の、ね、中でですね、会員証を表示するような、アプリケーションも提供しておりまして、亀屋万年蔵様であったりとかですね、東武百貨店様であったり、こういったところで使っていただいております。で我々の強みとしてはですね、先ほども申し上げました行動履歴を、活用できるというところが、我々のアプリの特徴となっておりまして、来店いただいた回数、購買金額、あとは、予約をいただいた場合の予約履歴だったりとかですね、あとは EC と連携をして EC で購買いただいた金額なども活用することができるようになっております。こういった行動履歴が把握できることによってですね、利用状況に応じた顧客還元ができるというところがメリットになっててまいります。端的に言えばですね、こういった、従来も使っていただいてたようなポイントカードやスタンプカードのようなこういった仕組みを、アプリで、再現することによってですね、再来店を促す仕組みというところになります。皆さんストアからインストールして会員登録をしてポイントを貯めていただくという流れになるかと思いますが、最近人気なのがですね、LINE ミニアプリというものですね。皆さん普段ご家族などともやり取りをされている LINE のアプリの中にですね、会員証が発行できますので、新たにスマートフォンアプリをインストールせずともですね、最短5秒で会員証が発行できるというところで非常に注目を集めております。で、我々はこの3種類すべて対応しておりますので、その企業様のオペレーションなどに合った手段でですね、選んでいただいて会員証を発行していただくことができるというところが強みになっております。で、LINE ミニアプリで作っていただいた場合にはですね、従来いろんな店で導入されている LINE 公式アカウントを使ってメッセージ配信をしていただきますので、会員証部分が我々が作るミニアプリ、で、情報配信部分が LINE 公式アカウントというような組み合わせて使っていただくようなイメージとなっております。 で、このような形で様々な形でですね、我々会員証を持っていただくことによって、お店にお越しいただいている、まあ、熱いファンの皆さんに対してですね、EC サイトのご案内をすることによって、EC サイトの売り上げを上げるというような取り組みも支援しております。さらに、EC サイトで使っていただいているお客様をですね、再度店舗をご利用いただくためのためにですね、店舗と EC のポイント共通化などもお手伝いをしておりますので、我々を使っていただくことによって、店舗の再来店に伴う売上増加だけではなくて、EC サイトも含めて併用して使っていただけるような、オンライン、オフラインをつなぐ会員証としてご活用いただいているというポジショニングになります。で、最近であればですね、店舗に関わるものは EC だけではなくて、モバイルオーダーであったりとか、予約システムであったり、様々なシステム連携が必要となっております。こういった中でですね、我々がすでにつながっているサービスというものを、このビートレンドコネクトというパートナープログラムで、開示をしております。例えば最近非常に伸びている、レジのスマレジさんであったりとか、大手のですね、NEC であったり、東芝テックさん、などの、レジですね、こういったところとも、標準でつながっておりますし、あとは、プリペイドカードですね、こちらも非常にニーズが高いんですが、バリューデザインさんともつながっております。あとは先ほどから申し上げている LINE ともつながってますし、EC サイトも主要なベンダーとつながっていると。で、今後もこういったベンダーは拡大してまいりますので、こういったところが非常に、我々としては強みになってきているかなと思います。またその他の、事業の強みについてご紹介できればと思いますが、我々やはり個人情報を扱うベンダーでございますので、プライバシーマークであったり ISMS というですね、まあ、外部認証を受けておりますので非常に強固なセキュリティというところがポイントになってまいります。あとはビジネスモデルの特徴としてはですね、我々のような、まあ、店舗販促の、アプリというのは、例えば、飲食店であればですね、ハンバーガーチェーンの A 社と B 社ではですね、結局、重複したお客様が会員登録をしていただくというビジネスモデルになりますので、極端な話、日本の人口以上の顧客管理ができる可能性があるというところになるかと思います。現状で我々3000万人の顧客をお預かりしている形なんですが、まだまだこれは、どんどん拡大していくとですね、2億3億という顧客を日本の中だけでも扱える可能性があるというところをご理解いただければなと思います。で、さらに我々ストック型の積み上げビジネスという形になっておりますので、いわゆる ARR ですね、我々年間契約で提供しておりますので、今年積み上げた売上が、来年も同じように積み上げ合っていくというようなビジネスモデルになっているというところも特徴と言えるかと思います。さらに拡大していくためのポイントとして、3点挙げております。契約者数の増加と提供しているスマートフォンアプリの会員数の増加、あとはいろんなオプションサービス提供しておりますので、この3点を伸ばしていくことが、事業拡大のポイントとなってまいります。ここをどう伸ばしていくかというところが、ここからご紹介するビートレンドビジョンというものになってまいります。数年後に我々がありたい姿として、ビートレンドビジョンというものを改めて、設定させていただきました。こちらの内容が変わりゆく社会において顧客と共に成長するため、これまで培ってきた経験と実績にさらに磨きをかけ、より大きなバリを提供するという内容になっております。こちらのビジョンを達成するために大きく分けて4点ですね、成長投資を行ってまいります。で、1つ目は従来ビジネスの拡大と効率化、次がターゲットの拡大、顧客サポート領域の拡大、成長に向けた組織の拡大、こちらの4点ですね。で、まずは直近3年を見越してですね、いくつかの投資を行ってまいりまして、これまで通りラージ市場での成長というのとところをつなげて続けていくというところと、これまでの知見を生かしてですね、ミッドスモール市場というところ、あとは海外の市場なども目指して準備を進めてまいります。あとは先日パルコデジタルマーケティングさんと共同でプレスリリースも出しましたが、エコプラットフォーム事業というところも手掛けておりますので、こういったところもお話ができればと思います。で、こちらはまあ繰り返しになってしまいますが、先ほどお伝えしたビートレンドコネクトですね、今店舗販促に必要となるレジであったり EC サイトであったり予約システムなど、そういったパートナーさんとの接続というところをどんどん拡大をしていくことで、いろんなニーズに対して対応できる顧客管理システムになっていくというところがまず第一点でございます。 昨年も発表させていただいて非常に好調なんですが、現状はまだ一時フェーズだと捉えております。それぞれバラバラに運営している EC サイト、モバイルオーダーと、あとは我々が提供する会員証アプリ、こちらのデータを裏側で履歴をつなげてですね、ポイント還元だったりとかを行っていくというところでは一定の評価を得ていると思っているんですが、今後ですね、第二フェーズということで、ラッピング構想というものを考えております。例えば大手であればですね、マクドナルドさんのアプリなんかを思い浮かべていただければと思うんですが、一つのアプリの中で情報配信もできますし、モバイルオーダーも一つのアプリの中で、完結して行えていると思うんですが、これまで通り我々の、パートナーさんと一緒にですね、様々な機能を、入れ込んでいって、表向きとしてはですね、一つの会員証アプリで全ての機能が賄えているように見せていきたいというところで、第2フェーズの開発をパートナーさんと進めておりますので、こういったニーズに応える進化を、遂げていくことでですね、継続的な、発展を遂げていければと考えております。あとはさらにですね、アプリを構築する、際の効率化ですね、まずは内部コストを下げるということで、去年からすで、に実は実用化もしているんですが、ノーコードツールを使ってスマートフォンアプリや LINE ミニアプリを作っていくという、機能を進めております。今年のですね、夏頃をめどにスマートフォンアプリもノーコードで作成できるように、機能の進化を進めておりまして、将来的には、クライアント様自身で作っていただけるように、このツールを、公開するといったところも、予定をしております。さらに、その、作成の効率化をしていくにあたってですね、生成 AI の活用なども視野に入れて研究を進めております。で、これまでのビートレンドというのは、どちらかというと、ミドル、ラージクラス、比較的大きいお客様向けに、個別カスタマイズを積極的にやってきたわけなんですが、先ほどのノーコードツール化も含めてですね、その機能をより汎用的に横展開できるように、どんどんですね、標準化を進めていくという作業を実施しております。こちら進めていくことでですね、ミドルレンジの企業様のサービス提供の効率を上げていくというところと、将来的には、個展を含むですね、スモール事業に対してもこのサービスを低価格で提供できるような形で発展をさせていければと考えております。で、さらにこの ARR 拡大にあたってですね、先ほどもラージとか、ミドルとかお話をしていたんですが、これまでどちらかというとラージを中心に、展開をしていたんですが、こちらの市場規模が525億円というところで、まだまだ、こちらも、拡大が見込める市場ではあるんですけれども、さらにこうミドル、スモールに、下げて、レンジを下げていくことによってですね、トータルで、5420億円程度の、タムがあると、認識をしておりますので、こういったところも含めた展開を行っていくという方針でございます。で、先ほどのビートレンドコネクトにあるようなですね、これまで培ってきた大規模チェーン店向けの実績をもとにパッケージ化をしていって、より低いレンジの企業様でもですね、お使いいただけるようなパッケージ化をしていくというところがポイントになっております。こういったところでですね、圧倒的な価格戦略というところを実現して、解約率も低いサービスの提供というところが実現できればと考えております。で、さらに海外展開ですね。先ほどの、LINE ミニアプリについてはですね、LINE が普及している、海外についても、展開ができると考えておりまして、例えばタイとか、台湾とかですね、そういったところも、展開ができると考えておりますし、あとは、各社ですね、海外で展開されているコミュニケーションアプリというのは、このミニアプリ対応というのをどんどん進めている背景がありますので、LINE 以外のコミュニケーションツールの中のミニアプリというのも我々展開を進めていきたいと考えております。現状オフショアでもちょっとつながりがあります。ベトナムのザロというコミュニケーションアプリがありますが、こちらでもですね、この LINE ミニアプリで培った技術を使って横展開ができると考えておりますので、こういったところもチャレンジをしていきたいと思います。で、さらに、パルコデジタルマーケティングさんと提供を進めている、サステナブル領域ですね、の提供であったり、あとはこれからご紹介をする SRM、スタッフ関係管理というところでも我々のサービスが活かせるんではないかと考えております。これまでの我々がサポートしている販促領域に加えて、こういったサステナブル施策管理と SRM を提供していくことで、同じクライアント様でもですね、複数のアカウントを作っていただいて、さらなるボリューム、アップというのを図れると考えております。 で、具体的にはこの2月5日に発表したエコテックサービスというもの、正式名称は WE0 という名称に決まりまして、また今後プレスリリースを打っていく予定なんですが、こちらはですね、パルコデジタルマーケティングさんが提供するシステムの、まあ、開発を我々が担当しているというところと、戦略パートナーとして展開の仕方についても一緒に協議をしながら進めていく共同事業となっております。こちらはですね、各社進める SDGs であったり ESG 経営といったところでですね、 CO2 の削減目標というのを皆さん掲げられてますが、その中で自社の CO2 削減目標だけではなくて、仕入れ先の CO2 削減目標も含めて管理をしなければいけない時代になっておりますので、そういった際にですね、仕入れ先の各社とのコミュニケーションツールですね、として我々のこのサービスをご活用いただくことで、CO2 の排出量の算定をお助けするサポートサービスとなっております。こういったところもですね、小売業、飲食業の皆様、これから非常に工数がかかる部分になりますので、こういったサポートも進めてまいりたいと思っております。で、次が、従業員向けの、アプリですね。こちらスタッフ関係管理ということで、我々、これまではですね、一般消費者の皆様向けに関係管理をお手伝いしてきたんですが、実は昨今、従業員の、採用というところも非常に、課題となっておりまして、スタッフの方が、まあ、実際に在籍されている時もそうなんですが、辞めてからも、こちらのアプリを通じてつながっておくことで、また働けるようになった際にですね、再雇用をするというところをも含めて、あとは今働いている方に関しては従業員満足度を高めることでですね、従業員の定着を図ると、こういったところも今後ニーズが増えてくると考えておりますので、こういった展開も予定しております。さらに、まあ、あとは、弊社自身のですね、人的資本経営ということで、人員の、追加もそうですし、あとは、まあ、未来の、新しいリーダーシップの育成の促進というところもあります。あとはですね、福岡の技術拠点の拡大ですね、こういったところも、予定をしまして、開発力、英雄力ともに、拡充をして進めていく方針でございます。先ほどからお話をしている新規サービスも含めてですね、今後の成長イメージとなっております。で、3年先ですね、2026年度の数字まで表示をしておりますが、ARR についてはですね、2026年時点で16億円というところを見込んでおりまして、成長率については 30% を超える成長を見込んでおります。で、これまでご説明してきたですね、アプリを中心とするスマート CRM の成長も含めですが、メールマーケティングも従来通りやっておりまして、Google 社のですね、メール送信者ガイドラインの強化によって、今後メールマーケティングも再度、成長が見込めると考えておりますので、こういったところも再成長を、推進していければと考えております。こういった形で、事業強化、売上アップというところを狙っていきたいと考えております。で、いずれもですね、リカーリング性質の売上に効く施策を行ってまいりますので、今後、まあ、重点的に ARR に、貢献できるようなサービスを続々と、リリースをしていくというスケジュールとなっております。このような点でですね、追加投資を行うことによって、やっと、この、成長フェーズですね、急拡大していけるように、頑張っていく3年間となりますので、ぜひとも、ご支援をいただければと思っております。さあ、我々の発表は以上となります。
ありがとうございました。ここまでは、ビートレンド IR プレゼン、証券コード4020、東証グロース上場、ビートレンド株式会社、代表取締役社長、井上秀明さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ビートレンド IR セミナー。この番組は、証券コード4020、東証グロース市場上場、ビートレンドの IR 活動の一環としてお送りしました。